マッチングプラットフォーム公開前に決めるべき5つのポリシー。手数料漏れと品質崩壊を防ぐ運用ルール。マッチングプラットフォームは予約決済サイト機能だけでは持続が難しく、手数料を守り双方の利用者を保護するマーケットのルールが必要です。公開前には露出順、マッチング方式、キャンセルポリシー、直接取引の防止、紛争清算基準を明確に定める必要があります。マッチングプラットフォームの中核収益はプラットフォーム内で成立した取引手数料であるため、直接取引が増えるとビジネスモデルが崩れます。露出順とマッチング方式は単なる UI の問題ではなく、供給者の行動インセンティブと顧客の信頼を決定する運用ポリシーです。キャンセル返金基準は決済前に告知し、同意を得ておくことで供給者の損失と顧客との紛争を減らせます。連絡先の遮断だけでは直接取引を防ぐのは難しく、プラットフォーム決済時に返金不在記録保護を受けられるというメリットを設計する必要があります。清算を即時に支払わず一定期間保留すれば、紛争が発生した際にプラットフォームが仲裁する実質的な手段を確保できます。革新要約、ペットシッター、家庭教師、インテリア、セッスン、ケアのように人と人をつなぐマッチングプラットフォームは機能だけでは運営できません。予約、プロフィール、チャット、レビュー機能を AI で素早く作ることはできますが、プラットフォームの収益と信頼を守るのはコードではなくポリシーです。特にマッチングプラットフォームの売り上げはその大半が取引手数料から生まれます。供給者と需要者がプラットフォームを通じて初めて出会った後、外部の連絡先を交換して直接取引を始めると、プラットフォームは顧客獲得コストと運営コストだけを負担し、売上は失うことになります。したがって公開前にマーケットプレイスのルールを先に定め、そのルールを機能要件に変換して AUE と開発チームに伝える必要があります。マッチングプラットフォームはなぜ一般的なウェブサイトと違うのか。両面市場の構造。マッチングプラットフォームは片側だけを満足させれば良いサービスではありません。需要者と供給者の両方が顧客です。区分、プラットフォームが解決すべき問題、需要者、買い主、保護主、子主、信頼できる人を簡単に見つけ、問題発生時に保護されたい供給者、ペットシッター、家庭教師、施工業者、フリーランサー、安定して依頼を受け、キャンセルや悪質な顧客から保護されたい。プラットフォーム、マーケットプレイス運営者、取引を成立させ、手数料を回収し、紛争コストを管理しなければならない。この構造では、機能よりもルールが重要になる瞬間が多くあります。例えば、シッター一覧を表示するという機能は簡単ですが、誰を先に表示するかは事業の核心です。返信率が高くレビューの良いシッターを上に出すのか、新規シッターにも機会を与えるのか、広告商品を入れるのかによってマーケットプレイスの信頼と収益構造が変わります。機能だけのプラットフォームが失敗する3つのパターン。1、表示順がないと良い供給者が離れる。登録された順番でだけ供給者を表示すると、一生懸命働いた人と放置されたアカウントが同じ扱いを受けます。評価 4.9 点、レビュー47件、素早い返信率を持つシッターが下に押し出され、レビューのないアカウントが上位に表示されることがあります。このような構造では、供給者が良いレビューを積み上げ、素早く返信する理由が弱くなります。需要者もなぜこの人が先に表示されるのかという不信感を持つようになります。表示ポリシーは検索品質、供給者のモチベーション、顧客の信頼を同時に左右します。 2、 連絡先が早すぎる段階で公開されると手数料が漏れる。チャットが自由で、決済前に連絡先が露出するとアプリではなく直接連絡してくれればもっと安くしますという会話が簡単に発生します。この時プラットフォームは探索、推薦、 信頼形成。カスタマーサポートのコストを負担したにもかかわらず、実際の売上は得られません。直接取引は単なる手数料損失だけを生むわけではありません。外部で取引が行われると、返金、安全事故、納償、サービス品質の問題をプラットフォームが確認したり仲裁したりすることが難しくなります。結局、需要者と供給者の双方が保護の仕組みの外に出てしまいます。3、キャンセルポリシーがないと一方が一方的に損をする。当日キャンセルでも全額返金されるなら、供給者は1日の予定を空けておいたにもかかわらず、保証を受けられない可能性があります。反対に、供給者が突然キャンセルしたのに、何のペナルティもなければ、需要者は重要な予定を台無しにされる可能性があります。キャンセルポリシーは、顧客フレンドリーさと供給者保護の間のバランスです。基準がなければ、毎回運営者が感情的に判断しなければならず、同じ事案に異なる結論が出て、不公平だという議論が生じます。公開前に定めるべき5つの必須ポリシー1。表示順、誰が上位に表示されるのか。表示順はプラットフォームの報酬体系です。上位表示をどの行動の結果として与えるのかを先に定める必要があります。推奨基準、直近の返信率、平均返信時間、レビュー評価、レビュー数、直近の活動利、予約完了率、キャンセル率、通報または紛争履歴、新規供給者かどうか、ポリシー例要素、ポリシー例イズ、返信率、直近31の問い合わせ、返信率が高いほど加点。顧客が素早く回答を受け取れるよう促す。評価、一定のレビュー数以上で評価が高が高いほど、検証図済みの品質を意に反映に、直近の活動、直近のログイン、またはスケジュール更新があれば、加点放置されたアカウントの露出を防止、キャンセル率。供給者の席に返すキャンセルが多ければ、減点無責任な供給者を、私欲新規枠レビューのない、新規供給者を別領域に表示、新規参入者に初期機会を提供。重要な原則、表示基準を完全に公開しないとしても、主要な要素は画面上で説明するのが望ましいです。例えば、返信率、レビュー、直近の活動、予約完了率を総合しておすすめ順が決まりますと案内すれば、供給者はどのような行動をすべきか理解できます。2、マッチング方式、自動割当か、応募と選択かマッチング方式は、顧客体験と責任構造を決定します。方式説明、長所短所、適したサービス、自動割当、条件に合う供給者をプラットフォームが接続早くて、簡単不満がプラットフォフィニンに集中する、単純作業、標準化されたサービス、応募と選択かがリクエストを投稿し、供給者が応募した後、需要者が選択、信頼形成に有利で、選択責任が分散する時間がよりかかる。ペットシッター、子どものケア、家庭教師、インテリア相談、混合型推薦候補を自動で表示するが、最終選択は顧客が行う。速度と信頼のバランス。ポリシー設計が複雑、ほとんどの初期マッチングプラットフォーム、信頼が重要なサービスであれば、応募と選択、方式が有利です。買い主や保護者がプロフィール、レビュー、経歴、対応可能時間、価格を直接比較して選択すれば、心理的な安心感が大きくなります。一方、自動割り当ては早いものの、結果が気に入らないときにプラットフォームが誤って割り当てたという不満が大きくなる可能性があります。3、キャンセルポリシー、いつ、いくら返金するのか。キャンセルポリシーは必ず決済前に表示し、同意を得なければなりません。決済後になって初めて返金制限を知ると、紛争の可能性が高まります。キャンセル返金基準の例、キャンセル時点、顧客返金例、供給者保証例、運営イズ、サービス3日前まで 100% 返金なし、顧客の柔軟な変更を許容、サービス1日前まで 50% 返金、一部保証給者の予定損失を補填、 当日キャンセル返金なし、または制限付き返金、一定比率の保証納証と急なキャンセルを抑制、供給者のセニスキャンセル顧客に全額返金、供給者の表示減点、顧客保護及び無責任なキャンセル防止、上記の数字は例であり、実際の比率はサービスの特性、地域の規制、決済代行会社のポリシー、顧客の期待水準に合わせて定める必要があります。供給者キャンセルのペナルティ供給者に無条件で金銭的な罰則を科す方式は、法的運営上の負担が生じる可能性があります。初期には次のような非金銭的ペナルティの方が実用的な場合があります。推薦スコアの減点一定期間、上位表示から除外繰り返しキャンセルした場合、新規予約を制限、顧客への自動、お詫びクーポン提供の検討、運営者の検討後、アカウント警告または停止4。手数料と直接取引防止、うぜぐことより保護の利益を設計すべき。手数料率は事業モデルによって異なります。例えば 10%、15%、20% のうち何を選ぶかは、顧客獲得コスト、決済手数料、カスタマーサポート費用、保険または保証費用、供給者のマージンを考慮して定める必要があります。問題は手数料率そのものよりも直接取引です。直接取引の防止は単に電話番号を隠す機能ではなく、プラットフォーム内で取引する方がより安全で有利だという構造を作ることです。必要な機能とポリシー項目、ポリシー例目的連絡先非公開、決済確定前は電話番号、メール、メッセンジャー ID を非公開、決済前の離脱を減少チャット検知、電話番号、クルーザ番号、外部メッセンジャー ID のパターンを検知、直接取引試みを警告。警告文言、外部取引は、返金仲裁の保護を受けられません、と案内処罰より保護の利益を一応繰り返し違反への、制裁区先の迂回共有を繰り返した場合、表示制限、アカウント審査、マーケットプレイスの秩序維持、プラットフォーム決済のメリット。返金規定、紛争仲裁、取引記録、生産保護を提供、プラットフォーム内決済の流行、警告文言の例、安全のため、決済前の連絡先と口座番号の共有は制限されています。プラットフォーム外で取引すると、返金、紛争交際、取引記録の保護を受けられません。この文言の確信はしないでください。ではなく、アプリ内で決済すれば保護されます、です。需要者と供給者がプラットフォーム内取引の利益を理解してこそ、直接取引の誘惑が減ります。5. 紛争と生産、お金をいつ支払うのか、紛争仲裁の実質的な力は生産構造から生まれます。決済金額がサービス完了直後に供給者へ全額支払われると、問題が発生したときに、プラットフォームが返金や一部返金を執行することが難しくなります。したがって、多くのマッチングプラットフォームは、決済後に一期間金額を保管したり、支払いを保留したりする構造を置いています。一般にエスクローに類似した概念として説明されますが、実際にどのような方式が可能かは、決済代行会社の役だと、各地域の金融電子商取引規制を確認する必要があります。生産ポリシー例段階処理運営目的予約決済がプラットフォームで決済取引記録の確保サービス進行日程リクエスト事項をプラットフォームに残す紛争の証拠確保サービス完了状態に変更生産待機の開始完了後48時間異議申し立て期間を運用事項自不満のうつたきが可能紛争なし、強者へ生産正常取引の終了、紛争受期生産保留後、証拠を検討、返棄部返金棄却を判断、48時間は例です。サービスの特性によって、24時間、72時間、7日などに変わる可能性があります。ペットケアやインテリアのように、問題が後から発見される可能性のあるサービスでは、より長い確認期間が必要になる場合があります。 運営者画面に必ず必要な紛争データ紛争を適切に処理するには、運営者が一つの画面で事案の文脈を確認できる必要があります。データ必要な理由、予約情報、日付、金額、サービス範囲の確認、決済及び生産状態、返金可能金額と支払い保留のを確認、チャット記録、約束内容と事前告知の有無を確認、写真またはファイル証拠、不具合、作業結果を確認、キャンセル変更履歴、誰の要請で日程が変わったのか確認、以前の紛争履歴、繰り返し問題を起こすアカウントか、運営者の決定理由、次の類似事案の基準として活用運営者の決定理由を記録することは非常に重要です。なぜ全額返金したのか、なぜ一部返金したのか、なぜ供給者責任と判断したのかが残ってこそ一貫した運営基準が生まれます。 AI 開発プロンプトに入れるべきポリシー要件、 AI に予約、決済、チャット機能を作ってとだけ指示すると、マーケットプレイスの革新的なルールが抜ける可能性が高くなります。以下のようにポリシーを明示する必要があります。プロンプト例、ペットシッター、マッチングプラットフォームを作る、単純な機能実装ではなく以下の運営ポリシーを反映して設計してほしい。1、シッター一覧は返信率、レビュー評価、レビュー数、直近の活動日、予約完了率を総合して基本相とする。2、新規シッターがレビュー不足によって完全に押し下げられないよう、別途新規シッター領域に表示する。3、マッチングは飼い主がリクエストを投稿するとシッターが応募し、飼い主がプロフィールとレビューを見て選択する方式にする。4、決済前にキャンセル返金ポリシーを画面に表示し、同意を得る。5、決済前は電話番号、メール、口座番号、外部メッセンジャー ID の共有を制限する。6、チャットで連絡先または口座番号のように見えるパターンが検知されたら、直接取引の警告文言を表示する。7、サービス完了後48時間は清算を保留し、この期間に紛争が受け付けられた場合は清算を止める。8、運営者は予約情報、決済状態、チャット記録、証拠ファイル、決定理由を一つの画面で確認できなければならない。実装する前に、私が覚めていないポリシーのうち決定が必要なものがあれば、先に質問してほしい。最後の文は重要です。AI が抜けているポリシーを質問するようにしなければ、開発成果元は単なる画面の集まりではなく、運営可能なプラットフォームに近づきます。データモデルに置き換えて考える、ポリシーは最終的にデータとして残らなければなりません。以下の項目は、Ruby on Rails のような Way フレームワークでも、基本テーブルと状態値で実装できる構造です。ドメイン必要なデータ例、ユーザー役割、本人確認状態、連絡先公開可否、供給者プロフィール経歴、サービス地域、対応可能日程、検証状態表示スコア返信率、評価レビュー数直近の活動日、キャンセル率、減点履歴リクエスト、顧客リクエスト内容、希望日程、1、状態応募供給者の応募メッセージ、提案価格、対応可能時間予約選択された供給者、日程、キャンセル可能時点完了状態、決済状態、返金状態、プラットフォーム手数料、生産予定金額、チャットメッセージ、添付ファイル連絡線検知有無、警告表示記録紛争理由証拠、受付時刻生産保留有無、決定結果生産待機保留、支払い完了失敗、再施行状態、このように設計すれば、運営ポリシーがコードのあちこちに散らばるのではなく、状態と記録として管理されます。高改善チェックリスト、基本相当基準を定めたか。新規供給者に表示機会を与える方法があるか。自動マッチング、応募と選択、混合型の打ち戸の方式化を定めたか。顧客キャンセルと供給者キャンセルを区別したか。返金比率と時点を決済前に告知するか。 決済前の連絡先と口座番号の共有を制限するか。直接取引の警告文言が処罰よりも保護の利益を説明しているか。プラットフォーム手数料率と清算金額の計算式が明確か。サービス完了後の清算保留期間があるか。紛争ルフ時に清算移動で止められるか。運営者が証拠とチャット記録を一つの画面で確認できるか。運営者の決定理由が記録されるか。鋭意または開発チームに定めていないポリシーは先に質問せよと要求したか。結論、マッチングプラットフォームの初期開発で最も危険な錯覚は、機能があればマーケットプレイスは回るという考えです。実際にマーケットプレイスを動かすのは、表示、マッチング、キャンセル、手数料、清算、紛争処理のようなルールです。 AI はコードを素早く作ることができますが、どの行動に報酬を与え、どのリスクを防ぐかは創業者が決めなければなりません。公開前に5つのポリシーを文書化し、それを画面状態時管理者機能、顧客向け案内文言につなげてこそ、手数料が漏れず、サービス品質も維持されます。